セイントセイヤソウルオブゴールド
スペシャル CD サウンドオブゴールドオーディオインタビュー、
すごい元気だね。赤色冥界派デスマスク役の田中良一です。
ロイヤルデモンローズアフロディーテ役の難波圭一です。よろしくお願いします。
セイントセイヤソウルオブゴールドについて、久しぶりに、ゴールドセイントが再結集したわけですが、それではこれまで演じられた感想を聞かせてくださいということですが、30年ぶりということで、ちょっとどうなることかと思いまして、難波さんはまだまだお若いからですね。
いやいやいや
もう頑張りました
。若い頃ね、無駄にねパワーがあったよ。
あった、
すごいねバカばっかりやってた、ね、
いやいや、だから若い頃はねパワー出すのがね、とにかく楽しくてね、出せば出すほど調子が出てきた。今出せば出すほど調子が落ちてくるというこのね恐ろしいことですが、おかげさまで、気持ちよく第3話4話と、それからもう一本出てるのかな、
監督がもう美味しいですよって言われたじゃないですか、
あの時に、
イベントの時にね、
はい、
どれだけ美味しいのかなと思ったんだけどずっと出てこないんだよ。
あ、出てこない、そうなんだよね。
すぐに死んじゃったかもしれないんだよ。もともとゴールドセイントで、はい、デスマスクとアフロディーテって接点なかったのよね。
だから今回
急になんかさ
コンビを組んでね、
寝てるところに押しかけたりさデスマスクはさ、こう安酒を飲んでるようなさ、
あの、ね、酒場で、
そうそうそう、
あれなんで酒場だ、
だって酒臭いって言われてさね、急になんと
どうしてさ、どうしてあんだけ安酒飲むように作ったのかね、あれね。
アフロディーテはどうかやっぱり高級のワインを飲んでるイメージがあるのかさ、
なんか知らないけど、
なんでこう二人がこうくっつかなきゃいけないのかっていうのが、ね、
デスマスクはでもちょっとあれあったんだよ。
何、
ほら、なんか女の子とバカなちゃんとこういろいろあった
り
と
か、
ちょっと俺は美味しかったけど、ちょっとね、でずっと続くかなと思ったらなくなっちゃったけどさ、
死んじゃったから、
バカなちゃん死んじゃったら俺も出なくなっちゃったからね。
じゃあ昔のこと覚えてる？
だから大昔っていうか30年前にやったことは、
30年だよ、30年前
、
すごいよね。
畑野さんってさ、プロデューサーだった
んです
ね。畑野さんっていう人はね、デビルマンの時のプロデューサー。
そうなんだ。
だから
デビルマンだもんね。デビルマンにデスマスクだもんね。それでじゃあ長生きそう
だ
ね。
だから俺覚えてるんだよ、畑野さんに世話になったって思ってさ、あの人も早く亡くなったけどね。それだからさ、あとさ、前も話した本田さんね、あのデビルマンディレクター、あれもなっちゃいけない。
そうなの。
そうなんだよ。
今回すごいね。
そうなんだよ、あの人に縁があるんだ、すごく縁があるの、
だからやって甘えさせてもらえるわけだ、
うん、そう
え、またやんの、もういいだろうって言ってるもん
誰が甘え
そうなの自分で OK 出してダメだよ、それ合ってないんだから
合ってないの
本田さんね、うまいもんね、料理さんの扱い方が。
そうだからね、よくやっててたから、そういう意味で楽しいだ、セイントセイヤという作品にはどんな印象を抱かれましたか？
30年前新しかったよね、こういう美形ばっかりが出てきて、
ああそうなんだ、
しかもこうアフロディーテなんかすごい女性的だから、
あそうだね、これ本当に女の子みたいだねこれね。
だから女性っぽくやったら、それはちょっとやりすぎって言われたことは覚えてるけど、
ね、そうなんだ、
ただこう技とかかけるときに、ロイヤルデモンローズってこうビブラートを かけたんだけど、
どういう風に、
ロイヤルデモンローズそれ、三輪明宏さんのイメージだったのよ、
丸山明宏
か、当時ね
あ、そういうイメージ、あの人もその頃何よいと負けやってた頃はもう歌ってたん、
当然やってた、
もうやってたんだ、そっかそのイメージでやったんだ、
やったんだ、なんかこうナルシストでね、そのイメージだったから、
だからお腹の美形って言ってもこれみんな大体同じような顔してんだよね、俺のやる顔は。
でも美形じゃない、一番ね、
美形じゃないよ俺、
一番ね、
これ悪い役だったんだよすごく、だからデスマスクってくらいで、だからなんか悪い役で一生懸命やったの、面白かった、
よく覚えてるね、
覚えてるよ、
え
若いもんまだ
当時はだから本当にどんななのかっていうのをオンエア見ないと分かんなかったじゃない、
あ、ね、話が、アフロディーテって何話ぐらい出たの、
あら、それは分かってないな、でも結構出てきたような気がするけどね、
何
堀川との戦いは結構延々と続いたのよ、大リーグボールを投げるヒューマのようにな
かなか投げない
そう、なかなか投げない
なかなか
ね、 やってもやってもこう起き上がってくるっていうかね、うん、なかなか、うん、はい、で最後はやられてしまうっていう。
どっちがやられるんですか。
そりゃアフロディート、
アフロディートがやられちゃうのか。そうそうそう、あ、そうかそうか、こっちがやられるんだ、全部ね、大体やられるわけだ。
そう、
俺もやられちゃったんで、デスマスクもやられるんだ最後な。
そう、
あ、こっちは悪いやつか、こっちは、
う
ん、
だから今回はそう設定が違うんだよね。
いい、あ、なるほど、初めて分かったよ。
そうなんだよ。だから美味しいかなと思ったんだよね。
ああ、なるほど、ね、あ、そう、そういうことか、うん、
だってあの、聖夜たちが出てこないわけだから。
なるほど、
俺たちが逆に聖夜の代わり、聖夜たちの代わりをやってるので。
なんだ、それが分かってる。芝居変わったな俺な。
じゃあやり直す。
いや、もう一回ギャラクネーラーやり直すよ俺。
本当でもみんなこう一回死んでるんだよね、俺たち知ってた、うん、今回生き返ってるんだけど、うん、その理由も分かってないんだよ、何なのか。
あ、分かってない、
うん、それね、それが分かってればそのためにあの生き返ったからそのために戦いましょうだけど、みんな結構せっかくもらった命だから自分の好きに生きたいみたいなこと言ってるとか、その辺が俺は結構好きなのね。いい年の取り方してるなと思う。おまけの人生だぞみたいな。
老けてない
じゃん。いや、老けてる、老けてる、うん、声なんかすごい老けてるみんな。元気ないし、それがいいんだよ。なんかスタジオに行ってホッとするもん。
あ、そうか、そう
か、なんか、
あ、それがいい
な。あ、なんかもう味があって、うん、元気もなんか空元気で、うん、なんかすごくいいな。スタジオの雰囲気すごくこれ好きだったけど、うん、なんかこれからポセイドンが出てくるのが嬉しいな。
ポセイドン、ポセイドンってない、その30年前にあった役なんだ。
30年前じゃないんだけど、まあその頃やってた別キャラなんだけど。
へえ、あ、そっちの方が
別キャラだったから、うん、いっぱい出てきたし。
それはいっぱい出てきたんだ。結構何出てんだ、聖夜には。
俺、
うん、
結構出てたんだよ。
すごいね。
すごいよ。今だったら考えられないよね、そんな金役で。ない役もないな、ね、うん、全部違う役でよく出てたなと思う
よ。よっぽどいなかったね、その時は。
そうだね。本当、だから未だにこうやって使ってもらうの嬉しいよね、
うん。
じゃあ次の質問いきますね。
はい、どうぞ。
デスマスク、そしてアフロディーテをどんな人物と当時考えてましたか。
う
ん、
悪ぶってて本当はいいっていうさ、そういうつもりで僕やりましたからね。うん、悪ぶってて本当はいいっていうのはデビルマンの時もそうだから、大体そういう役が多くて、うん、それ以外はできないからさ、うん、本当の2枚目なんてできないからさ、うんうん、だから自分で一番そういう役が一番やりやすい役だから。
すごいよね。
一番面白い。
ルーツさんは本当に、うん、絶対受け役じゃないもんね、普段ね。
ああ、
プライベートがね。
え、
プライベートが、
あ、日常は、うん、日常は真面目だよね。
ね、
う
ん、
そう
すごいよね。すごい。俺なんか普段が 悪役だからね。
普段が悪役の人はね、2枚目が多いんだね。だいたい性格が悪いんだよ、うん、
本当は。俺性格悪いよね。
だいたいね、2枚目やるのは性格悪いんだよ。
あ、昔は本当に2枚目が多かったけどね、 今はもう3枚目ばっかりになっちゃったけど、うん、俺はね、アフロディーテっていうのをね、うんうん、すごいこうナルシストで、うん、うん、だってバラを加えて出てくるんだよ。
あ、なるほどね。
あ、すごいなと。
だからそういうのって、だけどさ、そういう役って何、自分でやっててやりやすいんだ。
やりやすいかどうか分かんないけど、照
れくさいってことはないね。
あ、それはないね。
あ、だからそういうのができるってのはね、俺らがとってもじゃないけど、そういう役できないね。照れくさくて、
だって普段から俺バラ加えてるもん。
なんでバラかよあれ。
いや、今度バラ加えてみたら。
収録で印象的だったセリフやシーンはありますか。ヘレナっていう女が子がいて、
うん、
その子に対して、だからそのデスマスクが、まあ、ちょっとほの字で、そこはかたないこの、恋心を抱いてるっていう、まあ、そういうあれ設定なんだよね、
うん、
あんま
よく兄弟が多くてね、
兄弟が多くてね、そうそうそうそう、うん、でその女の
子、お金がなくてね、それにお金をね、
まあ、恵んでやってね、
うんうん、恵んでやってるっていうのはどうか分から
ない。分かんないけど、だけどさ、うん、行為でさ、うん、やってるって、ね、
すごく救ってやろうとする。
そうそうそうそう、
そのだからいろんなにこう貧しい人たちがいる中で、彼女の家族っていうか兄弟 を目をつけたっていうのは何か、う
ん、
そう、じゃデスマスクのその隠れた愛情みたいなのがあると思う、
ね。ああ、なるほどね、うんうん、
すごい。
それでだから
それを、うん、ごまかすためにもこう酒に溺れるっていうかね。
もう俺よりもよく分かってるね。
いや、分かってない。何も分かってない。
なんだよそれ。
演技プランとして、
あ、演技プラン、うん、あ、そうだからそれで、うん、そのヘレナが死んだ時にだからさ、うん、テストで、あのヘレナって言わなきゃいけないの、バカなって言ったってね、うん、受けを狙って言ったんだけどさ、うん、だけどまあ一応受けてくれたからよかった、うん、あれしらっとされたらね、
うん、面白くない、親父ギャグだね。
だからまあ、うん、そういうことがねやれるっていうのはね、うん、あのすごく面白いよ ね、
いいね、
やれるっていうのが、うんうん、気持ちがいいよね、うんうん、
どっかまだ自由があるよね、
そうそうそう、うん、もうだからこの年になるとさ、そういうさ恋心を抱いた若者とかさ、そういう役なんかないからさ、うん、大体感じてさ、
まあね、
もうないよ、うん、
じゃあ昔あったの、結構
昔はそれは、ね、あったよね、あったよね、
嬉しそうだね、
うん、そうだよ、そういう役は僕は得意だったな、そういうナイーブなさ、うん、恋心を抱く少年とかね、うん、得意だったな、うん、今全然ないな、そういう仕事な
で今回あったわけじゃん、
そうそうそう、だから、うん、もう久しぶりに熱き青春の血潮が燃えたね、うん、ナンバーワンがまだそういう役やってんじゃないの、
うん、どうかな、もう最近なくなったね、そういうのね、うん、でもまたねこういうのがあること自体が不思議だけどね、うん、俺でいいのと思うもんね、もうこんないい年したおっさんがこんな美形やっちゃっていいのとかと思うよね、
だからさ、また同じ人でねやらしてくれるっていうことはさ、
でもスタジオはすごくいい雰囲気だもんね、
ああ、ありがたいね、
やりやすいよね、
そう
そういうあのメンバーのがね、あの集まるなんてことはありえないもんね、
ああ、そういう年寄りばっか集まるっていう
ね、年寄りばっかみんなの顔見るだけでね、なんかね元気もらってね、
そうそう
イベントの時にファンの人がすごくもうやっぱりファンの人もこう、あ、同じように30年年取ってるんだなっていうのを感じたよね、
そうね、そうだよ、
泣いてる方がいてね、
あ、いたの、
あ、やっぱりすごいんだなと思って、
あ、そうなの、
うん、それだけ嬉しかったんだと思うんだ、
あ、そんなことあるよく見てるね、
うん、目はねいいんだね、
泣いてるんだ、すごいね、感動してんだね、あ、昔のままで
嬉しいなと思ってね、
あ、そうか、
だから俺たちがね年取ってその芝居も少し年取ってでもね、うんうん、その応援してもらえるなっていうのは空気があったよね、もう全然昔と違うじゃないよって彼は絶対言われないだろうなっていうね、
だから多少違っても好意的に聞いてくれる
わけね、好意的に聞いて、俺はだから昔みたいにやろうとは今回思わなかったのよ、
あ、なるほど、
全く新しいものを作ろうと思ったぐらいだから、
今回はあの日常的な世界だからさ、うん、前はほらとにかくみんな向こうばっかで、ね、なんか知らないけど、うん、なんとかかとかなんかちょっとね、うんうんうんうん、難しいセリフを言ってるような感じだけど、今ほら日常的な会話があるから、うん、その部分は俺初めて面白かったよ、だからね、うんうん、日常的にだアフロディーテともなんか日常的に会話するわけじゃない、うん、そういうセリフがあった方が面白いね、うん、俺なんかね、なあんま隠し配ってさ、なんとか
りょうさんとね俺たちもすごくね昔は仲良くねやってたからね、
いやナンバーっていうのはね、何思い出し、俺はね男と思い出すんだよ、
あの
弟が亡くなったんだよね、もう、うん、でだ大昔ナンバと僕と弟3人いて一緒に仕事やったっていう印象がすごく強いんだよ、なんかアニメかなんかだから知らないけど、
あよく会ってたもんね、
そう3人いつも一緒に会ってて、うん、なんか知らないけど、
で僕はね弟さんとはもうナレーションもずっと一緒だったしね、
あバイとか、
うん、あ
なんかそうなんだよ、うん、だからさナンバーには迷惑かもしれないけど、
なんで迷惑、
いやなんとも言えない親近感があるんだよな、 あんまりさなんかしたらキザな男だけどさ、うん、それはだからさ、だから今回ナンバー君と一緒に仕事できたってことはさ、なんとなくだから
弟と一緒に、
そう、なんとなく
嬉しいね、そうい
うとそういうイメージなんだよね、どうしてそういうイメージなのか分かんないけど、うん、とにかくいると、あ、ここにカズミがいて一緒になんか仕事したなっていうさ、そう昔がパッと
すごいな、
だ強烈ななんかそういうものがあるんだよね、これ不思議なんだよ、だからなんでナンバーにあんのか、だって他の人だって一緒に仕事してんだから、うん、そうだろ、ナンバーだけにあるっていうことはさ、なんかあるんだな、どういう意味か、どっか似たとこがあるのかもしれないな、カズミに、
あ、すごい、それはすごい、うん、初めて聞いた、
だからさ、うん、これは大変な話ですからね、これ、いや俺はそう思ってるよ、う
ん、じゃあどっかあの今回やってても和美さんがどっかにこう俺たちの周りにいるかもしれないね、
そうね、そうとか知らないけどさ、
喜んで、うん、
だからそういうことなんだよね、うん、
あ、僕がアフロディーテで今回やってプライベートっていうものを初めてアフロディーテでやるんだけども、結構天然なんだなっていうことが分かってそんなこと今まで思ってなかったから、ありえなかったから、ただの天然なんじゃんこいつと思って さっきの本田さんにも、もっと天然でやってくださいって言われて、
ああそうそうそう、
急に、うんうんうん、これはこいつ天然だったんだと。そのでも天然がね、あのデスマスクにすごいこう近寄っていって、うん、デスマスクのあの恋を応援してるみたいなところがあるから、うん、それがまた、うんうん、だからひょっとしたらこれは、うん、まあ兄弟みたいなもんだったかもしれないね、二人はね。
フロディーデとってさ、なるほどね。
なんで、うん、この、まあ、初めてこう女性的なものをデスマスクが意識したんだろうけども、それを応援してやろうっていう、うんうん、気持ちになるっていうのがすごく不思議で、うんうんうん、いつもバラがどうのとか、うんうん、紅茶がどうのとかって言ってる男なのに、
紅茶、
うん、ねえ、なんだろうね。だからすごくこうそういう意味ではあのデスマスクとのやり取りが、う
ん、だからさ、うん、不思議だね。デスマスクとアフロディーテの関係と難波と田中良一の関係と、この非常にこの接点ができて、
そうそう、あったなあった不思議だなと思って、監督がこの二人を選んだことが、
う
ん、選んでおいて出てこないところがこれが二人の人生のような気がする
けど、なんだよそれ、暗い話になっちゃうんだよ。だってさ、別にさ、アフロディーテとデスマスク結びつける必要はないわけだからさ、誰と結びつけたっていいわけだよな。考えようによってはさ、そうだよそうだよな。それがだからアフロディーテとデスマスクを結びつけたっていうことはやっぱり面白いね、
うん。で次の質問ね、
はい、
さっきもちょっと出てきたけども、
はい、
僕たちは金役を結構やってるんですよ。
ほうほう、
今までにね、
はい、
覚えてない？
ビオスっていうのをやったっていうんだよね、
うん、
それだからデスマスクの前にやったっていうんだけど、覚えてないんだよね。
でもね、うん、出番は1話のみだもんね、
うん、そうね、
そんで難しい、
うんうん、はい、だから南波さん、
俺はね、
はい、
俺も結構いろいろ金役あったんだけども、やっぱりジュリアンソロっていうかポセイドンっていうのが、
これはポセイドンなんだ、
うん、一番印象にやっぱり、俺はアフロディーテよりもこっちの方がやっぱり残ってるのね。
そうなんだ。
ですごいこう、あの神々しい役だったから、神なのね、だからあの人間ではないっていう演技プランで、神だったらどうなるんだろうっていうのをすごくこう、うん、考えて、若かった僕が一生懸命やったっていうイメージがあるから、うん、すごく好きだったねこの役は。
俺よくわかんないんだけど、これさ、アフロディーテとさ、そのポセイドンって似たような顔してるんだよね。
似てる。
これ変えるわけかこれ。
うん、そこは僕も触れたくないけどね。ただ全然キャラクターが違ってたから。
違うのかやっぱ、
うん、
こあの喋り方も違う。
アフロディーテはすごくこう、どっちかというと女性的な、
あ、なるほど、
うん、精神状態なのかなっていう気がしたの。ちょっとこう古い言い方かもしれないけども、めめしい。
あ、めめ、あ、そう、
うん、ただ こちらはどっちかというとギリシーの、
どっちかという と男っぽいんだ、
うん、
あ、なるほどね。
神だから。
ああ、そっかそっか。
威厳があって、
うん、
で、人に、絶対にこう神に対して反論はできないだろうっていうものがあるから、
うん、
それに対して怒ったりはしないのね。
あ、
そのうん、神々しさがすごくやってて楽しかった。
なるほどね。うん、
今度だからこのゴールドセイントじゃなくて、このポセイドンの話をやってほしいよな。俺で。
あ、俺で。
うん、
こあ、そう、
うん。ナレーションも俺で。
うん、俺も出して。
いいよ。俺神だから、これだったら神だから。神の言うことはみんな聞くから。
デスマスクでやっぱいいや。デスマスクで。
あ、それ面白いかもしれない。
ランドミーカーさん、いや、デスマスクがいいな。
デスマスクがいい
よね。そうそう、はい、よろしくお願いします。
はい、わかった。はい、はい、ま、俺に任せなさい。
はい、はい、はい。それでは他にビデオアニメ、ゲームの収録などで印象的だったことはありますかって。
覚えてる？
俺これだからさ、テレビゲームはね、何回かやったことあるけどね、うん、あんまなそれほど覚えてないんだよね。それは前も何度も繰り返すけども、やっぱりその悪を演じるってことが楽しいってことだよね、
うん、
でこれなんかその1987年のインタビューがありまして、うん、いいことにね、デスマスクのような人間は現実にはいないわけですから、そういう人間になれるということが演じている 方としては楽しいわけですねって、いいこと言うね。
いやいやもう、ええあの両親さんはもう善人を絵に描いてる人だから、はい、絶対悪いことできないわけじゃない。そうそうそうそう、だからこうやって悪いことがね仕事でできるってのも最高なんだろうね。
そうなんだよ、ねね、
普段すごくこういろいろな虐げられてる。
どういう俺の生活よくしてんね
ん。ガス抜きをしてるんだね仕事で。いいね。
そうだよ、だからさやれないことをやれるから面白いんでさ、この仕事はさ何が面白いって他に面白いことないよ俺。
あ、そう、
そりゃそうだよ、
すごい、
やれないからやってんだからさ、
うん、そうよ、やれないから、
そうやれないことがやれるってのはさ、こんな面白いことないよ。
そうだよね、うん、仕事で悪をやってもね捕まらないもんね。そう
捕まらないんだから、何したっていいんだからさ。
ではもう最後になりますけども、今回 CD を聴いてくれたファンの方に、僕たちからのメッセージをお伝えしたいと思います。
はい、
じゃあ田中さんから、
はい、アフロディーテとデスマスクの関係ですね、うん、その裏に難波圭一と田中良一の関係があると、熱き関係があると、それを聞いてる皆様が、感じていただいて、感動していただければ、はい、これに勝る幸せはございません。
そうです、
は
い、セイントセイヤソウルオブゴールド、これからも楽しんでください。
ということで、サウンドオブゴールドオーディオインタビューどうでしょうか、お楽しみいただけましたか。
楽しめましたよ
ね、
これだけ喋ったもんね。
そう、
アニメ本編のセイントセイヤソウルオブゴールド、この先もぜひぜひ、楽しみにしておいてください。
ね、デスマスクも出ますよまだまだね。それでは、デスマスク役の田中良一と
アフロディーテ役の難波圭一でした。